こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ3万2000キロ冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
今日は私たちはコロンビアから国境を越えていよいよエクアドル入りだ。国境から首都キトまでのドライブは素晴らしかった。意外性のある道、そして風景、雄大な山々はゴルフ調のグリーンのような山肌から砂漠色の乾いた山肌へと変わってきた。3000メートル近い山々を走るのだから気温はそう高くないが、日差しは強く、空気はドライで唇がかさついてくる。カーブのあまりの見事さに思わずぼーっと口を半ば開けて運転しているから余計に口の中が乾く。途中2箇所だけインカ時代の石畳の道が十数キロあった。大変風情のある道なのだが、車には不向き。ガタガタガタガタガタガタガタガタガタと揺れて、車やカメラのネジ、人間の骨までみんな緩んでしまいそうだ。激しい振動にムービーカメラに入っていたフィルムはくしゃくしゃに緩んで使えなくなってしまった。石畳の道を抜けると、まだ新しい舗装らしく路面は滑らかで全然傷んでおらず、タイヤが吸い付くようだ。カーブを大きく取ったクロソイド曲線、ハンドルをグイッと切ったままの体勢でビーンと回る。景色が回りながらせり上がってくる。まだまだカーブは切れない。時には360度以上も回り込んで、ようやく直線路。さーっと視界が開けて、青く煙る山々を遠くに見ながら、道はどこまでも落ちていく。トップギア、アクセルは踏まず。時速110キロを超えるとチンチン鳴るアラームがうるさいほどに響き出す。まっすぐな道を下り切ると、その勢いで上りだ。道は天に届いて先は見えない。道と空の境界線まで行くと、また足元からさーっと落ちている。 次の山脈に取り掛かると、今度は上りに次ぐ上り。一つ一つのカーブが大きいので、目にはあまり気づかないが、勾配はかなり急だ。カーブを過ぎるたびに、谷を流れる川が小さくなる。上りはギアをサードに落としてフルアクセル。カーブの手前、アクセルは外す。カーブにかかったら徐々に踏み込んでいって、それ!フルアクセル。道幅を十分に使って、アウトイン、アウトのコースを正確に取れる。安定したコーナーリンクの小気味よさ。景色が全部見えるから、カーブの先の先まで読める。目に入るたった一台の対向車は青いトラックで、まだ三つも先のカーブをノロノロと走っていることまでわかる。青空の中を駆け抜けていく感じは最高だ。スポーティーな形のマロンゴはシャーッと風を切って痛快に走る。3000メートルを超す山上のドライブは手を伸ばせば白い雲に届きそう。免許を取るときはいやはや泣く思いだったけれど、こんな素晴らしいドライブができるなら、あんなのは苦労じゃない。ハンドルを握る者として、無常の幸せを感じる。キトでは、南米向け日本語放送、アンデスの声を担当している、尾崎和夫さん宅にお世話になる。尾崎さんは、13年前にエクアドルに渡っていらした。古城を思わす石造りの家で、優しい奥様と11歳の道夫くんを頭に、3人の子供たちが私たちを歓迎してくださった。腹ペコだった私たちが奥様の手料理にわーっと飛びつこうとしたら、末の坊やが食前のお祈りを始めた。無事到着したことを感謝するあどけない言葉が胸に染み入る。私たちの旅が終わる頃まで毎日祈ってくれるそうで、それからは危機を脱出するたびに、キトの神様が守ってくれたのよ、と言い合うのが常だった。尾崎さんは4人の居候のためにわざわざ子供部屋を開けてくださった。夜、応接間を通ると、床に寝袋がいくつか転がっている。中身も入っているようだ。わずかに覗いた寝顔を見ると、長女のケイコちゃんと、あとはエクアドル人の子供たちだ。子供部屋を占領してしまい、こんなところで寝かせるなんて申し訳なく思ったが、当の子供たちはケロリとして、友達の家に泊まりに行くときはいつも出袋を持って行くんだよ、と言う。大抵週の半分はどこかよその家で泊まるそうだから、なかなか活発な交友ぶりだ。だから夕食のときなど、いつも子供たちの顔ぶれが違う。見たことのない子がちょっと座って、お食事まだ?などと催促している。アンデスの声は毎日午後5時から5時半までの生放送だ。お堅い説法だけではなく、音楽あり、故国日本のニュースあり、尾崎ご夫妻の息の合ったおしゃべりありで、バラエティに富んだディスクジョッキー風。一度私たちもスタジオ見学方々、お手伝いする。南米各地の2世3世の子供たちからのお便りがたくさん来ているので、数枚を選んで読む。南米唯一の日本語放送を一家揃って楽しみにしていること。自分の住んでいるブラジルの様子。見たことのない日本への憧れなどが綴ってある。 たどたどしい言い回しや語字が多いのは、あまり日本語を勉強していないせいだろう。それでも書けるだけマシな方で、話すのもあまり得意でない子供たちが増えているそうだ。毎日必ず聞いてくれる熱心な聴取者が多いので、休めませんよ、と尾崎ご夫妻はおっしゃる。やりがいのある仕事に全力投球する人の嬉しい悲鳴だ。木戸の町を尾崎さんに案内していただく。市の中心にある独立広場の正面に大統領官邸がある。官邸の一階が土産物屋街になっているのがおかしかった。どの店も似たり寄ったりの各種民芸品が揃えてあるが、中でも面白いのが甘粛頭のイミテーション。甘粛頭とは、いわゆるミイラの頭のことで、ここではツァンツァと呼ばれている。恨めしげにつぶった目がリアルで、白髪混じりの髪まで生えてあるのが気持ち悪い。渋沢敬三書の南米通信に本物の甘粛頭の製法が詳しく出ているのでご紹介しよう。首の周り及び後頭部を上に向かって切り、注意深く手際よく頭皮を剥ぎ、頭と皮の一皮のマスクとし、頭骨や筋肉を取り去る。ついで熱湯を注ぎ、さらに焼け石を突っ込み、ぐるぐるこすり回し、皮のみを残し、最後に焼き砂を入れ、内部より成形しつつ乾かし、かつ外部からとろ火にかけ固める。多くの場合には、木串または糸でくくるとある。昔はエクアドルのヒバロ族が作っていたが、今はもう作らない。本物は耳の形がそっくり残るが、偽物はそれができないそうだ。上野の博物館には本物がある。 エクアドルの首都キトの街中を尾崎さんに案内していただく。キト市の中心である独立広場と大統領官邸を見た後、監獄の前を通りかかる。なかなか立派な建物だ。行き過ぎようとするとポリスが、ちょっと、と私たちを止める。怖い顔で、監獄の写真を撮っただろう、と言うのだ。いいえ、撮ってやしませんよ。しかし彼は納得しない。パスポートを出させて司祭に調べている。拉致が開かず、監獄の入り口まで連れて行かれる。不安げな私たちを横目に、ポリスは監獄の役人と私たちの処分について何やら相談している。尾崎さんが懸命に取りなしてくださって、なんとかその場は収まった。早々に引き上げようとすると、脇の小さな扉がスーッと開いて、白衣の尼さんが現れた。ちょっと中を見ていらっしゃいませんか。
中って監獄の中？
しばし躊躇したが、優しそうな笑顔に誘われてついていくことにする。尾崎さんも、私は13年キトに住んでいるが、助手部屋に入れてもらったのは初めてだ、と面白がっている。いくつもいくつも厳重な扉があって、後ろの扉にカチッと大きな鍵をかけては前を開けてゆく。中庭に出ると、穏やかな日差しを受けて、十数人の女性たちが色とりどりの服を着て刺繍をしていた。私たちを見つけて明るく挨拶する。
はい、セニョリータ、ベノスタルデス。
お嬢さん、こんにちは。
この人たちが助手？
また一つ先入観が崩れた。なんて屈託のない表情だろう。キトの貧民街の生気を失った人々よりはずっと幸せそうにすら見える。結構インテリっぽい女性もいる。尼さんの話では、窃盗罪で入っている人が一番多いそうだ。なおも廊下を奥へ進むと、マリア様が安置してある礼拝堂、読書室などがある。助手部屋は二人用で、ベッドには小ざっぱりしたカバーがかかっている。鉄格子がはまっているわけではなく、普通の部屋だ。部屋の鍵は自分で持っていて、敷地内ならどこを歩いてもいいそうだ。監獄というよりペンションの感じ。これではシャバの暮らしよりずっといいという人も多いことだろう。別の一室にはミシンを踏んでいる女たちがいる。横の棚には刺繍をされたブラウスやスカートがたくさんしまってある。先ほどの尼さん、2、3広げて見せて、お気に召したのがありましたら買っていきませんか、と愛想がいい。なるほど、私たちを招き入れたのはこれが目的だったのか。まあ囚人だって稼がなくちゃならない。出所するときにいくらかの金は必要だもの。こうした製品が売れたら囚人の利益になるというわけだ。刺繍は丁寧に刺してあり、鹿よりずっと安い。私たちは気に入ったブラウスを何点か求めた。キトから2キロほど北に赤道のモニュメントがある。エクアドルとは赤道という意味。ここはエクアドルのシンボルとも言えよう。モニュメントは青空をバックにくっきりと
白い輪郭を見せて立っていた。石の台座に大きな地球が乗っており、地球の真ん中の赤道碑と名が刻んである。北から続いて大地には東西の方向に線が引いてある。赤道線というわけか。線を両足にまたいではしゃぐ。左足で立ってそりゃ北半球、右足で立っていよ南半球、あそれ北南北南地球上のどこに立ったって同じようなものだが、ここが赤道線上と言われれば地球を足元に置いているんだなぁと、でっかい気分になる。エクアドルの主な部族はケチュア族、オタバロ族、サラサカ族などだが、この辺りにはオタバロインディオが多い。赤道碑の前ではオタバロの幼い姉弟が風呂敷包みを背にして、私たちのバカ騒ぎをちょとんと見ている。一本に編んだお下げ髪を後ろに垂らし、つばのある帽子をかぶった青年が話しかけてくる。男性のお下げ髪はオタバロ族の習慣だ。自分は学生だと誇らしげに言う。オタバロ族から上級学級へ進学する人はまだ少数だから、エリートオタバロというわけだ。授業のない日は繊維から作るアーパルカータというサンダルを作って家の仕事を手伝っているそうだ。彼はメモを取っている私のノートを不思議そうに見つめる。日本人がよほど奇妙に映るらしい。彼の名をひらがなで書いてあげたら大変喜んだ。オタバロ族の青年たちに別れを告げて南下する。さあ赤道を越えた、いよいよ南半球での旅が始まる。無事最南端のフエゴ島まで行き着けますように。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあどこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@ hcjb@gmail.com です。繰り返します。hcjb@office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。